ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
さあ始まりました、ラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょう。いきなり噛んじゃいましたけども改めまして総合大会病院院長の高田です。よろしくお願いします。さてこの番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。
さあそして私はアシスタントを務めてまいります、鳩山と申します。
よろしくお願いいたします。
先生今日から、ね、新しくスタートしました。よろしくお願いいたします。
始まっちゃいました。どんなノリでいこうかなとずっと悩んでるんですけども
そうだったんですね。
ノリは FM じゃなくて AM ラジオのノリでいこうかと思ってますんで、すみません、
ぜひそうしてください。私たちはコミュニティラジオ局ですから、もう AM のノリで
こんな感じ
でバッチリでございます。いいですかね、はいはい、
じゃあそのまま進めていきたいと思います。はい、さては、第1回目のテーマは、めまいを取り上げてみたいと思います。畑山さん、なんかめまいって経験ありますか？
そうですね、あまり強いめまいっていうのは感じたことないんですけれども、ショックなことがあってめまいがするなんていうのはあったかもしれない
それはちょっと違うかもしれない
失礼いたしました、ボケてしまいました。
いいですね。まあ、めまいって結構よくある症状かなとは思うんですよね。時々救急の患者さん見ててもめまいでかかられる方時々見ます。で今回はですね、総合大学病院耳鼻咽喉科部長、吉岡真理子先生をゲストにお迎えしまして、いろいろと聞いていこうかと思っております。吉岡先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずめまいなんですけども、はい、まあ、よくあるかなという気は僕もしてるんですけども、はい、このなんか僕の勝手なイメージとして割とこう妙齢の女性に多いような感じがしてるんですけども、はい、なんかそういった特徴ってあるんですか？
そうですね、まあ、例えばネットでこう検索したりしても割と女性に多いとか、まあ、年齢でいうと50代ぐらい60代ぐらいに一番多いとかっていういろんなデータは出てくるんですけれども、毎日のその診療を見ていますと、もうまあお子さんはいらっしゃらないですけど、10代ぐらいからもうお年寄りの方まで、また男女の差もなくですね、まあ、いろんな方に、が来ているという印象があります。はい、
なんとなくなんかその女性に多いのかなって僕ずっと思ってたんですけど、はいはい、そうでもないんですね。
あと、まあ、どっちかといえばちょっと女性に多いかもですけども、う、はい、うん、男性もかなりいらっしゃいます。
男もいる
ってことです
ね。
はいはい、
はい、あと季節もなんか関係するのかなと思ってて、はい、その割とこう季節の変わり目とか、はいはい、あと時々こうなんていうかな、天気が悪い時とか、はい、あと低気圧が近づいてて、そんな時に起こるのかなともちょっと思ってもいるんですけど、はいはいはい、なんかそういった関係ってあるんですか？
はい、少しやっぱり低気圧の時とか、寒暖差が大きいような時とかが多いかなという印象ありますが、まあまあ、365日いつでもやっぱりある程度はいらっしゃってると思います。
はい、あまり季節も関係ない、まあはい、ある程度多い少ないはあるってことですね。
そうですね、
あとやっぱり一言にこうめまいといっても、はい、いろんな症状があるかなと思うんですよね、はい、こうぐるぐる回ると気持ち悪いとかあるのかなと思うんですけども、はいはいはい、先生見られててどんな患者さんが多いとか、なんかこうなんか特徴とかあります？
症状の感じ、ね、ということですかね、言うとめまいというふうに一言で言ってもですね、まあ、くるくるとこう景色が回るっていう表現の方も見えますし、まあ、船に乗ってるみたいなふわふわするという、まあ、回転はしていないっていう感じの方も見えます。あと、まあ、意識が遠のいたりとか目の前暗くなるみたいな、まあ、そういう表現をされる方もいらっしゃいます。
意識が遠のく方も見えるんですか？
そうですね、はい、
なかなか怖いですよね
そうですね、
はい、どういう原因ってなんか分かってるんですかね、はい、このめまいの原因っていうのは。
そうですね、結構その、まあ、たくさん多彩な感じだと思いますけれども、うん、まあ、一番多いのはやっぱり まあ、三半規管ですね、いわゆる、まあ、内耳の方が悪くてっていうことがあると思うんですけれども、まあ、正確に言うと、まあ、その内耳からの、 その平衡感覚以外にですね、まあ、視覚ですね、目からの情報だとか、あるいは、まあ、 あんまり普段意識しない感覚ですけども、姿勢をこう一定に保ったりとか、地面に足をつけているそういう感覚ですね、まあ、そういったいろんな感覚のバランスが崩れた時にめまいになるというふうに言われてますので、まあ、単に耳が悪いという場合もあれば、まあ、そのバランスをいろいろ統合していく、まあ、脳の方が悪い場合とかもありますし、まあ、まあ、原因といいますか、まあ、そういう加齢ですとかストレス、精神的なこととかですね、まあ、そういったこともまあ引き金にはなるかなと思われます。はい、
まあ、場所というか病気の場所としては、はい、さっき言われたその、まあ、三半規管って、まあ、耳の中にあるところですね、はいはい、内耳ってところですよね、はい、そこかあるいはもしかしたらもっとその奥の方の脳にもあるかもしれない、はい、
そうですね、まあ、そのところですね、まあ、その2つをまあ主にこう鑑別するところが重要になってくるかなとは思います。
なるほど、
はい、
なんかこの前聞いたところ先生なんかめまいになったって聞きましたけど、はい、どんな感じでしたか。
はい、なりましたね、結構軽いめまいだったと私は自分で思ったんですけど、ほとんどそのさっき言ったようなくるくる回ってるとかフラフラもそこまで感じなかったんですけど、ちょっと軽く吐き気みたいな、まあ、ちょっと軽いムカムカがあるなというのと、まあ、私ちょっと聞こえも少しだけ悪くなったんですね、その時で一応ちょっと見てもらおうと思って後輩の先生に見てもらったら、しっかり右向きにこう目が揺れていたということで、あ、めまいだと思って、意外と軽い症状ではあったんですけど、まあ、めまいだなという感じです。
目が揺れるってどういうことですか。
はい、目が揺れるというのはですね、そうですね、
医学用語でいうと眼振ってやつですね。
あ、そうですね、ですね、普通に しててもですね、電車に乗ってる時に目の前に立ってる人とかの目をちょっと見てもらうと眼振になってるんですね、こう一定方向に、はい、景色を追うので、
うん、
右から左あるいは左から右にですね、こう目がこう波打つように動く現象っていうのがあって、まあ、電車の中とかはまあ動いてる車に乗っているのでそれが正常なんですけれども、それがまあじっとしている状態でなると、まあめまいの状況になっているということになりますね。
それってどうやって診断するんですか。
は
い、
ですね、
簡単に見えないですよね。
そうですね、ひどいめまいの方は普通に目を見ると、
あ、 見える、
はい、見える人もいますけれども、普通はまあそこまで強くない人はですね、あまりわからないんですね。そうするとですね、まあ、耳鼻咽喉科の診察室によく置いてある、ちょっと今日持ってきているんですけども、こうトンボの眼鏡みたいなね、すごく強い、
すごいなんか凸レンズですね、
はい、
昔ペントデリカットっていう、はい、ちょっと古すぎて分かんないかもしれませんけど、はいはい、のあの眼鏡みたいですよね、はい、ラジオなんでちょっと見えないと思うんですけども、
はい、鳩山さんにちょっとかけてみてもらいますと、
すいません、何も見えないんですよ、
はい、この何も見えないのがポイントでして、はい、
光りますね、
はい、光ると鳩山さんの大きな目がさらに大きく、先生見てみてください、ここまで大きくなると、
はい、私の目が大きくなっているという状況なんですね。
そうですね、でそうすると、まあ、で鳩山さん今何も見えないですよね、目の前
何も見えないです、
はい、で何も見えない状態で、はい、その目を観察するということが大事ですね。で見え、まあ、目の前に何か標的、何か例えば看板でもいいですけども、なんか見えてしまうと、そこを見ようとしてしまうと、めまいは減るんですね。特に内耳から来ためまいは、まあ、そういう中視眼視、
中視
で抑制されるというね、現象が、まあ、人間の体には備わっているので、あえてまあその
見えなくして、
見えなくして観察すると、でさらによく
大きくなって
見えるという、
しかも光ってよく、
はい、もうまるで、はい、いわゆる水中眼鏡のごついみたいな、
そうですね、はい、先生もよろしければちょっと眼鏡をかけられていますけれども、
いやこれ今やっても来られるようなんで、はい、聞いてると何残っちゃ分からな、はい、
目の前で、
はい、
お客さんが見られ
て写真撮ってるのでちょっとサービスでかけときますけれども、はい、ちょっと番組の方も進めていきますけれども、はいはい、あとこの緊急性ですよね、時々救急車乗って見える方も見えるんですけども、はい、 めまいの緊急性どのくらいだったらこう、はい、急がなきゃいけないっていうか救急車呼ばなきゃいけないとかありますか、
はい、そうですね、やはり急がなきゃいけないめまいというのは、まあ、脳から来るめまいですね。で、そういった時はやはりめまい以外に、まあ、意識の状態がいつもと違う、ちょっとなんかぼーっとしてるなとか、喋り方がおかしいとか、声がかすれている、唾飲み込もうとして飲み込めないとかですね、まあ、手足の麻痺やしびれなどの症状を合併されているときは一刻も早く救急車で受診することをお勧めします。で、耳からくるめまいですと、まあ、ちょっと 1,2 時間で収まるのも多いので、少し余裕を見てもらってもいいですけど、あまり長く続くときはやはりまあ、体もまいてしまいますし、食事も取れなかったりとか水分取れなかったりもありますので、やはり受診された方がいいかなと思います、
うん。まあ、軽そうなものであれば、はい、お近くの耳鼻科の先生に見ていただくという感じでいいですかね。
そうですね、まあ、危険な症状なかったりとか、まあ、目回ってるけどなんだか比較的元気はあるなとか、まあ、あと、まあ、めまいもというか、まあ、何回も繰り返される方もいるので、そういう方が、まあ、いつものめまいの感じだなと思える場合はお近くの耳鼻科でも良いかなと思います。はい
はい、あと、はい、具体的になんか治療ってあるんですか、こういうめまいの治療っていうのは。
そうですね、
今まあ、はい、少し安静していただくっていうのがあったと思うんですけれども、はい、例えば救急で入った方でどんな治療がされるんでしょうか。
そうですね、まあ、基本的にはめまいの治療はですね、例えばなんか手術をすれば治るとか、まあ、そういったのはまあほとんど、まあ、ほとんどないというか、まあ、ごく特殊な場合に限ると思います。で、まあ、ほとんどがまあお薬での治療ということになりますね。薬の治療はまあ点滴あるいはまあお薬を飲んでいただくということになりますけれども、まあお薬はあくまでそのご自分のまあ、治癒力を助けるというぐらいのものですので、まあ、基本的には、まあ、よく寝てよく食べてと、うん、まあ、ストレスがあったりすると避けたりとかですね、まあ、そういったまあ日々 その、まあ、生活習慣の、まあ、を良くするというか、まあ、そういったこともまあ大事だったりとか、ある程度、まあ、ちょっと収まってきて元気が出てきたら、まあ、ちゃんと運動したり動いたりっていう方が治りが早いということも言われていますね。
なるほど、はい、やっぱストレスが大きな、なんか原因っていうことなんですかね。
そうですね、この間私がめまいを起こした時もですね、ちょっといろいろ要因となることがいろいろありまして、ちょっと図示簡単にしてきたんですけど、
もうこれもまたラジオなんで見えませんけど、ま
あ、そうですね、見えないけれどもちょっと分かりやすくということですね、はいはいはい、まあ、一つはお天気が悪い日だったということもありました。 あと、まあ、その前にちょっと乗り物に乗って、
は
い、結構その乗り物酔い結構しやすいもんですから、はい、そういったことだとか、まあ、少しちょっと仕事およびその余暇でですね、まあ、予定をちょっと詰め込んであんまり休養取れていなかったとかですね、まあ、そういう、まあ、なんかお出かけとかあるとスマホで友達といろいろやり取りしたりなんかしてると、ちょっとそういうスマホを見る時間が増えたり、何か検索する時間増えたり、まあ、LINE なんかも結構気配りしながら気をつけながらどうしようって言いながらやってると、ちょっと神経使ったりとか、まあ、いろんなことが原因としてはあったかなと思います。
わかりました、はい、ありがとうございます、はい、この図をどうしましょうかね、こう SNS かで上げてもらいましょうかね、この番組でね、見てもらえるように皆さんにね、このラジオ番組の方で上げてもらおうかと思います。
わかりました、はい、
というわけでいろいろと聞いてまいりました、はい、いろいろと聞いてきましたけども、はい、そろそろとお時間になってまいりました、はい、まあ、軽いものであれば、はい、お近くの耳鼻科に行っていただく、そして、はい、麻痺とか何か、はい、重篤のもの、ね、あるいは、はい、まあ、食事が取れないとか、はい、そういったような場合は、はい、救急かかっていただくという、まあ、そんな感じでよろしいですかね、
はい
はい、どうもありがとうございます
。あと、そうですね、はい、聴力の問題がありますね、聞こえがおかしかったら、まあ、しっかりちょっとかかっていただくといいと思います。
なるほど、はい、耳の関係もあるということ
ですね、はい、
はい、ありがとうございます、はい、はい、では今日は耳鼻科咽喉科の吉岡先生に、めまいについて、はい、お話を伺ってまいりました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。やっぱり先生、めまいってね、簡単に言いますけど、やっぱり重いものから軽いものまで、うん、なんといってもでもやっぱり専門家にどんな時でも、
そうです ね、まあ、心配であれば、
はい、見てもらった方がいいなと、ね、今日はつくづく思いました、はい、
やはり聞いてるとストレスが、ね、大きな問題となるみたいなんで、
なんですね、はい、今本当ちょっとしたことが重なり合っただけ で、
そ う、 です
そういった症状がね、そうか、現代人は
な
るほど、
言ったりするといいのかな、
だからあまり自分の体を過信しすぎない、ということも大事ですね、
はいはい、
まあ、これからちょっと年末になって忙しくなっていくと思いますけれども、皆さんストレスをためないように過ごしていただきたいなと思っております。さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろとお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからの医療介護に関する疑問質問を募集しております。どうぞお気軽にこの番組宛てまでお寄せください。それでは次回も年明けになりますね、またお会いしたいと思います。それでは皆さんお大事に、そして良いお年を。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。